聖書と福音の時間です。ゼクシー2021年の調査によると、結婚したカップルの半数以上がキリスト教式だったそうです。これは映画やウェディングドレスの影響かもしれません。でもほとんどの方はクリスチャンではありませんし、式司は英語教師や留学生アルバイトです。結婚式はクリスチャンになって、本物の牧師のいる本物の教会でどうぞ。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。ところで、私が住んでいる大阪の東住吉区には長井公園という市民公園があります。そこにヤンマースタジアム長井という陸上競技場があります。先月ここで日本陸上選手権大会が行われました。私が注目していたのは中長距離の女子選手、田中希実選手です。この方、成績もさることながらエントリーする競技種目が多いんですね。この大会でも800メートル、1500メートル、5000メートルにエントリーしていました。800メートルを2でゴールインして、75分後に5000メートルに出場し、ぶっちぎりの1位で優勝したんですね。超人的です。ここまでの成績を叩き出すためには、まさに血の滲むようなトレーニングがあるわけです。あるスポーツライターが彼女にインタビューをしたんですね。一体何があなたをこのような過酷な練習に耐えさせているのですか？あなたを駆り立てている動機って一体何ですか？メダルですか？名声ですか？タイムですか？すると彼女は意外なことを言うんですね。本番で楽に走るためです。本番で苦しいとパフォーマンス悪いですから結局勝てません。勝てないレースをやってしまうと、体は疲れる、気分は落ち込む、ついには陸上が嫌いになるかもわからない。でも本番でいいパフォーマンスができたら、こんなに気持ちいいことないというふうにおっしゃるんですね。まあ私もなんとなくそれがわかるような気がします。一回の本番、真剣勝負のために日頃の準備に駆り立てられてるということは、まあ私もほんのわずか経験してるからです。ところで、あなたは人生を生きていく上であなたを突き動かしているものって一体何でしょうか。聖書は人生を生きる上で人生を駆り立てるものについて次のように語っています。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。ここから三つのポイントでお話しましょう。第一に、人は自分の人生を捧げる主人を持っているということです。人間は自分の時間も能力もお金も体力も惜しみなく使うに値する何かを求めています。そしてそれを見つけた人は、それに人生を投資していくんですね。まさに何かの主人に自分を捧げている。これが人生ということができるでしょう。第二に、自分の人生を捧げる主人は2種類あって、それは神かそれ以外かのどちらかです。ある人は有名になるという主人を持っています。そのためにやれることは何でもやります。またある人はお金持ちになるという主人に仕え、また別の方は歴史に名前を残すことに人生を捧げ、また別の人は異性にモテるということを人生の目的にし、また別の人は日本を良くすることに一生を捧げるという、まあそういう人もいらっしゃることでしょう。そして今、特に注目されている一つの主人は、承認欲求という主人です。つまり人からすごい、素晴らしい、 面白い、素敵だと肯定されるために自分の人生を使うということです。しかしこれはとても危ういことなんですね。人の心はコロコロ変わるため、人の評価もコロコロ変わるからです。実は先月からチャンネル登録者数が100万人を超えるような YouTuber たちが次々と番組を停止したり活動を休んだりしています。みんなメンタルをやられてしまい、適応障害という病気になってしまってるんですね。まあ、原因はアンチコメントによってダメージを受けて立ち直ることができなくなったっていうんですね。まあ、私も自分の YouTube チャンネルを持っていますのでよくわかります。ほとんどのコメントは応援コメントなんですが、ごく一部のアンチコメントを読むとやっぱり気分がめいるんですね。ある時私を励まそうとして一人の方がこんな風に言ってくれました。賛否両論巻き起こるのは高原さんが高原さんらしくしてるからですよ。なるほどと思って気持ちが新しくなりました。すべての人に愛されることなんか不可能ですね。自分らしくすれば好き嫌いが分かれてくるっていうのは自然なことです。しかしどうしてもこの人にだけは認めてもらいたいという人から否定されたならば、人の心は大きな痛手を負うのに違いないのです。ピーターパンという作品があります。ディズニー映画にもなりました。ネバーランドを舞台に繰り広げられる冒険物語なんですね。ところが一般に知られているピーターパンとは別の物語があります。ピーターパンが発表される前に作者のジェームズ・バリーが書いたピーターパンの冒険という作品なんです。主人公のピーターパンはこの作品の中では人間じゃないんですね。半分鳥半分人間のどっちつかずなんです。生後1週間で成長をやめて家出をし、ロンドンの公園で暮らしてるんです。興味深いのは、このピーターパン少年の性格なんですね。ずーっとお母さんを慕い求める少年なんです。家出の理由は、一日中遊びほうけることでしたが、ある晩、お母さんが泣いている夢を見て、家に戻るんです。すると扉は閉まっていて、どんなにお母さんの名前を呼んでも、返事がない。もはや自分の居場所は家の中にはなかったという話なんですね。実は作者のジェームズ・バリーのお兄さんはスケート中に事故で死んでしまいました。それを嘆いたお母さんはその日から寝たきりとなり、弟のジェームズのことは一切面倒を見なくなったのです。ジェームズは兄を亡くしてしまうだけではなく、母の愛を亡くしました。そしてその時から身長がストップします。彼は生涯153センチなかったと思います。結婚しますが名ばかりで、近くの公園で犬や子供たちと遊び暮らしていく中で、ピーターパンという作品が生まれるんですね。ピーターパン得意のポーズは、彼のお兄さんがよくしていた仕草です。ジェームズ・バリーは何とかお母さんの愛を得ようとしてこのポーズをしてみせたと言われています。大人になれなかった少年とはまさに作者自身のことであったのです。彼はお母さんを人生を捧げて振り向かせるべき主人と捉えていました。しかしその愛は得ることができなかったのです。第3に、人が癒されるのは神を自分の主人にすることによるという答えです。多くの人は両親や配偶者、子供、先生、友人などそういういろんな人たちからの評価を自分の支えにしようとします。しかしそうすることで結局それらの人に自分の人生を支配させてしまってるんですね。社会的に見て押しも押されもせぬ大成功者であるのに、未だに親からよくやったと言ってくれないということで、その親に受け入れてもらおうと躍起になっている人がいます。また別の人は 同僚や仲間からのプレッシャーに悩んでいます。いつも人がどう思うのかということを気にしています。しかしどんなにあなたが頑張ってもあなたを完全な愛で愛する人はいません。人にはそんなことはできないのです。ではそういう人はどこにもいないんでしょうか。ただお一人だけあなたを無条件の愛、一方的な愛、廃れることのない愛、たとえあなたが罪人になり果てたとしてもその罪を背負って身代わりに死んでくださるほどの愛であなたを愛し受け入れてくださる方がおられます。その方こそはイエス・キリストです。あなたの作者である神はイエス・キリストを通して誠の創造主なる神に立ち返ることができるように導いてくださっています。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。心からお勧めします。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。